健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月6月のテーマはうつ病とその対策とはです。はい、先週はうつ病とは一体どんな病気なのかについてお話を、ね、伺いましたけれども、はい、今週からは細かくこのうつ病という病気がどんな病気なのか見ていきます。まず今週は女性とうつ病と題してお話を伺ってまいります。はい、女性は男性に比べてうつ病になりやすい傾向にあるんですか？
そうですね、女性が、まあ、うつ病にかかりやすい時期というのがありまして、
時期、
はい、まあ、子供さん産んだ産後とかですね、あるいは、まあ、50歳前後の更年期が多いと言われてるんですよね。はい、このいう産後とかあるいは更年期というのは生活環境が大きく変わるということとか、あるいは女性のホルモンの分泌量が急激に変化するという、そのために起きると言われてるんですよね。
はい、
で女性っていうのは男性に比べて2倍ほどうつ病にかかる割合が高い疾患なんですよね。
そうなんですか。
はい、はい、でうつ病にかかりやすい年代っていうのがあるのも女性の特徴なんですよね。
はい、
で、まあ、30歳代ぐらいで多くて40歳になると少し減るわけですね。うん、でまた50歳になるとまた増えるというそういう傾向が女性にあるんですよね。
へー、これなんで30歳代が多いんですか？
これは女性特有のライフサイクルあるいはホルモンバランスが関係していると。で30歳代というのは、まあ、子供さんを産んでですね、
はい、
出産あるいは育児そういう子育てですね、非常にストレスがかかる時期になりますよね。
はいはいはい、
で50歳代は先ほど言いましたように更年期によるホルモンバランスが関係していると言われているんですよね。
なるほどね。
はい、
女性は特にその産後と更年期にうつ病になりやすいと、はい、おっしゃっていましたけれども、はい、その女性が最もそのうつ病にかかりやすい産後というのは、
はい、
実際どんな変化があるんですか？
まあ、出産した女性にとってはですね、非常にその子供さんを得たという大きな喜びとですね、同時にその非常に大きな出来事なんだけど、産後っていうのは出産前に比べて生活環境が大きく変わってしまうんですね。
はい、
例えば育児だとか、うん、家事も並行してやらなくちゃいけない。で眠れない、子供が泣くとかですね。で食事を取るのも子供中心になりますから、その難しい生活がずっと続くわけですよね。
はい、
でまたそのエストロゲンという、まあ、女性ホルモンの分泌が産後急激に変化するために、そういう生活環境の変化と女性ホルモンのその影響してですね、それが心身に過労状態になってですね、イライラしたりですね、
は
い、で子育てに対する過剰な不安を持ったりですね、そういう影響がして食欲がなくなったり、あるいは倦怠感ですね現れたり、あるいは眠れないとかっていう日が続くということが原因になるんですよですね。
本当にお母さん大変ですよね。
大変ですよね。
その出産後にうつ病にならないようにするにはどういったことに注意すればいいんですか？
はい、これは産後にうつ病に起きやすいというのは、まあ、夫、まあ、ご主人ですね、はい、あるいはその周りの人がですね、うん、十分にサポートを受けられない場合が多いと言われてますよね。
はい、
で育児も家事も全部一人でやらなきゃならない環境にある人とかですね、そういうのは注意する必要があると言われてますよね。
はい、
特にその真面目で几帳面な人ほど、例えばおむつを替えたり夜泣きの子供の対応とか子供の栄養状態食べなかったりすると、ついすごく心配してですね、で自分の思い通りにいかないもんだから、また私はもう家事も育児もできないんだという、ダメな女だとかいう決めてですね、非常に自分を、はい、責めてしまうんですよね。
はい、
でそういう悲観的な考えを持つことによる、それが、まあ、産後のうつ病を招いてしまうという原因の一つと言われてるんですよね。
うん、そのいいお母さんでありたいという思いも、
そ う, です、ね、
うつ病をこう起こしてしまう原因の一つになってしまってるんですね。
しまうということを言われてますね。
うん、ということは結構その旦那さんが
そう
協力しないとね、かなりこうサポート、ね、したり、はい、家族がサポートすることが必要になってくると。
そうですね、はい、
でもそういったことの、そのうつ病になりやすいんだということを皆さんが、ね、こう認識してると、また対応も、ね、変わってきますよね。はい、さあそしてもう、更年期も、まあ、うつ病になりやすいということなんですが、はい、こちらはどんな変化があるんですか？
女性の場合は、まあ、40歳を過ぎた頃から、まあ、卵巣の機能が低下しますから、当然、はい、女性ホルモンの分泌が減るわけですよね。で、まあ、ホルモンのバランスが乱れると。そうするとめまいだとかほてりとかに夜眠れないとかですね、あるいは関節が痛かったり動悸がしたり、まあ、頭痛がしたりっていうことがよくあることなんですよね。まあ、これが更年期障害の症状なんですよね。
はい、
で更年もう一つは更年期になりますと子どもさんが大きくなって、まあ、自立してですね、で子育てを中心にしてきた生活が急にその孤独感、 要するに子供がいなくなってですね、孤独になった感じがするんですね、はい、それがまあ40、50代の主婦に多く見られる、まあ、ソラノス症候群というそういうのがあるんですよね、
はい、ソラノス症候群って何ですか。
やっぱり なんかやってることが虚しくなってくると、
は
ー、要するに空に自分のやってることがもう空のように浮いてしまってですね、
はいはいはいはい、
なかなか地につかないということなんですよね。まあ、夫婦関係とかですね、親の介護がまたそれにストレスに加わることが多いですよね。そうすると、まあ、いろんなことが重なって、まあ、あのうつ病を発症するということになるわけですよね、
はい、そういったそのうつ病にならないためには更年期の皆さんはどんなことに注意したらいいんでしょうか。
そうですね、あの更年期の場合は、まあ、その後老年期というふうな、はい、あの時期に移行しますよね、まあ、その老年期入る入り口の時期だと言われてるんですよね、
はい、
ですからもしも更年期でですね、そううつ病の症状が見られたら、まあ、これからの生き方をですねもう一度考え直して新しい生きがいを探すっていうことがいいと言われてるんですよね、はい、例えばあのガーデニングを始めたりですね、あるいはペットを飼ったりですね、あるいは、まあ、社交ダンスのダンスを始めたり、まあ、新しいことに関心を持つことで回復したという例もたくさん報告されてるんですよね。
薬だけではなくて、はい、何か自分にその関心のあるものを見つけていくと、
生きがいを見つけるとかですね、そういうのも必要だと言われてますね、
はい、じゃあお子さんが、ね、で離れてから、ね、自分やることないなと思うだけではなく、何か趣味を見つけると、
そうですね、
それだけでもかなりこう健康に生きていけると、
はい、いうことを言われてますね、
はい、ということで今日は女性とうつ病についてお話を伺いました、はい、お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。